Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ。2006年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京大学教授の佐藤義明先生。その後編です。引き続きビートルズについてお話をお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは東京大学大学院総合文化研究科教授の佐藤義明先生です。さあ、今回は今年2月にみすゞ書房から出版されたビートルズとは何だったのか、これを踏まえつつお話をお伺いしてますが、今年2006年は来日、ビートルズ来日1966年からまあ40周年ということで、いろんな催しも行われましたが、まあ行われつつあると言っていいのかもしれませんけども、ちなみに先生は66年当時は高校生、
高校1年です。
高校1年生、どちらでいらっしゃったんですか。
群馬県の高崎高校っていうところに行ってました。
なるほど、うん、私実は1966年生まれでして、はい、ですから生まれたてだったもんですが、当然のことながらリアルタイムではビートルメイニア知らないわけなんですけど、
はい、
実際その映像で見るともうギャワーギャーすごいっていう感じなんですが、うんうん、実際のその温度というか、
僕もね、そういえば、ビートルメニアっていうのは、例えばハードデイズナイトだとかっていう映画がありますよね、
はい、
ああいうものでしか知りませんね。
あ、そうですか、実際のその体感温度としてはじゃあ
体感温度としてはそれが感染して、
うん、
67年ぐらいになると日本でもこのグループサウンズっていうのが超ね、人気者になってくるわけですね、
うんうん、
そしてそれがいろ高崎みたいな町にもタイガースとかテンプターズとかがこうやって回ってくると、うん、このもう女の子たちがわーっていう風にもう群れて、
はい、
それでもう駅の裏側に現れるぞなんてとみんなでバーッと走ってったり、はい、なんだりっていう、うん、
まさにハーディーズナイトの、
うん、それに近い感じですね、
はい、
そう、舞台から、うん、こうやって足質感で引きずり下ろしちゃうとかね、うん、公演中にね、
はい、
そういうのはありましたけどね。
でも66年当時は実際にはじゃあその来日した時には、うん、そこまでの温度はなかったですか。
県がまず手に入らないからそれ諦めてましたね。
チケット、
チケットね。で、まあ平日ですし、私はちょうど高校の、こういう授業中に合宿がありまして、運動部の、
はい、
それの最後の日でなんかハギョにして帰ってきてテレビをつけて見たらドリフターズがいたりしてしらけたという、ね、そういう思い出でした。
あ、そうですか。そうするとまあじゃあその当時は、まあ、テレビで見て、
うん、
でもその実際動いてるビートルズ見て、うん、どうだったんですか。
うん、動いてるビートルズというのは、うん、映画の画面で見ることがヘルプにしろなしろ出たわけ、むしろ日本の普通のマスコミ、今まであんまりビートルズみたいなことを海外のクレイジーな現象としてしか扱っていなかったマスコミというのが、うん、なんか急にここに来て商売になるみたいな感じでわーって扱い出した。そういうビートルズなんかって結局は分かっていないだろう、大人の人たちが騒いでるのは滑稽だったっていう。
なるほど
ちょっともうませた子だった
んですか。でもそれはその演奏、まあ、日本武道館での公演も含め見て、やっぱりそれは感激っていうものだったんじゃないですか。
ね、うん、どうだったでしょう。中でいて本当にポールがいるとかっつってあーって言った人はいるとは思いますが、
はい、
今作られた伝説を通りのことが当時に現実としてあったわけではないと思いますね、
うん、というと、
つまり当時はテレビっていうのはあんまり映りのいいものではなくて、
はは、
しかも公演っていうのは後から見ると分かる通りビートルズ自体が結構ちんたらやっている のものでありますから、うんうんうん、ビートルズはもうその時にリボルバーを取り終えていて、うん、あの自分たちのやりたいことっていうのは公演とは別なところにあったんですよね。
ほうほう、
まあ、それで一応彼もプロの人たちですから、うん、いろいろはやっていますけれども、うん、初期のアメリカに上陸した時のああいうステージを見るとそれ本当に涙が出てくるくらいの歴史が動いてるって感じがするわけですけれども、武道館のコンサートというのはそういう意味ではテンションがあまり高くなかったですね。
ああ、じゃあ正直ちょっと見てがっかりな部分も
ビートルズの公演自体はね、ただそれが日本に、うん、もたらした影響っていうことはやはり大きかったし、うん、日本の、歌謡界がビートルズが来たということをきっかけにして、うん、随分刺激されて、うん、新しい動きをやっていくわけですよね。
はい、なるほど。ちょっと話前後しますけど、先生はその66年来日当時はもうビートルズにどっぷりという状況だったんですか？
実はね、66年65年の12月ぐらいからなんですよ僕。
あ、じゃあビートルズデビュー直後ぐらいです
ね。そうですね、ラバーソウルからぐらいですからね僕はね、最初みんな歌えるように覚えて何度も聞いて覚えたのがね、恋を抱きしめようとかね、あの辺のちょっと変になりかかってきてからですね。
ああ、なるほど ね、そういう、まあ、状況の時にじゃあ来日だったということですけども、でまあ、今年来日40周年ということで、まあ、いろんなところで、ね、テレビラジオを含め、いろんな特集がなされたりということで、当然先生も熱狂してそれをご覧になってた、
ごめんなさいねごめんなさい、ちょっとそういう熱狂する親父も多分周りにいたんだと思いますが、はい、ちょっと一緒にしていく欲しくないなみたいな感じで、
ね、でもそれは、はい、ある意味ロックな姿勢ですね、はいはい、アティティードというか、
ごめんなさい
いやいやいや、なるほどね。まあでもそのさっきもちょっと触れましたけど、うん、今でこそやっぱり芸術家集団というかアーティストとしてもう評価の定まっている感もあるビートルズですけど、当時というのはやっぱりさっき踏み絵っていうお話が出ましたけど、ちょっと違う感じだったんですかね、その今のビートルズ感と当時のビートルズ感というのは。
そうですね、だから世代によってね、例えば25歳以上で大学を例えば出たような人でビートルズが分かるっていうのは分かりたいわけですよ、分かるってのはかっこいいだろうな、だけど分かる人は ほとんどいないし、そこのところにちょっとうさんくさい文化人がビートルズのことを喋ったりするとなんかうさんくさいような響きがつきまとうっていう、それが60年当時はそうですよね。それでうさんくさくない感じがした最初の人が多分横尾忠則っていうイラストレーターの人だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、あるいは劇作家で佐藤誠なんていう人が私のビートルズなんていう脚本を書いたり、そのくらいだったんじゃないのかなっていう気がしますよね。
ね、そのさっきちょっと温度差という話も出ましたけど、その実はビートルズ世代っていうのはあんまり存在しないんだよという話も聞いたことはあるんですね。
そうですね、
例えば今の段階の世代と言われているような人たちが、まあ、いわゆるビートルズ世代というふうにくくられることがありますけども、でも当時の人がみんなビートルズ全員好きだったかというと、
そういうことじゃないですね、もちろん分かりやすかったのはベンチャーズですし、ビーチボーイズですし、それからかっこつけたい音楽をやろうとする人間は、グループサウンズなんかが持ち歌としてたのはストーンズの初期の歌とか、そういう方が多かったですね。ステージであんまりビートルズの歌はやりにくかったし、で世の中の人がすぐビートルズっていうので、俺はもっとかっこいい音楽やを目指してるよって、ビートルズってそうじゃないよ、ベルフェットアンダーグラウンドだよとかっていうねそういうのが多かったのではないかな、ただビートルズ世代っていうのは、これは例えば同じ年代のスウェーデン人と話したり、アメリカ人と話したりするときに、やはりこのビートルズだと一緒に歌えて盛り上がると、
共通の
これ世界的な広がりという意味では、やはりビートルズカルチャーっていうもの、国境を越えてそういう心のつながりというものがあるんじゃないかなと思いますね。
まあそれ同時代はやっぱり共有してるという部分もあってということですね。なるほど。これから先っていつしかビートルズが忘れられてしまうということってあるんですかね、こんなにでっかくなってしまったビートルズ。
またへそ曲がりなことを言いますとね、そうあってほしいなっていうか、
あってほしい、
というのはつまり、今ね、過去のグレイツが 消えていかない、
うんうん、
要するにとっても保守的な、
うんうん、
ものにすり替わっちゃったんですよ。過去この進歩と革新の象徴であったものが今は要するに、まあ、祭壇に集まれて誰でもがそれを聞いていいねと、
うん、
変だねとあんまり言わない、
うんうん、
そういうものになってしまってそれでいい子たちがみんな楽しんでいるっていう状況は結構見てると気がめいるもんなんですね。
なるほど。逆にちょっと不健康な感じ、
なんかそういう感じがして、うん、もういいじゃん60年代のことなんだから、
うん、
もうそろそろ流そうよと次のことやろうよ。
なるほど、まあ、かつて権威を壊せと言っていたものが今権威になっちゃっているというような図式、
うんそうですね、
これは必ずしも健康な状態じゃない。
そうじゃないですね、うん、ただねこれは団塊の世代って数が多くてやはり彼らは若い時に掴んだ消費行動っていうものも今でもね、うんうん、退職金を使っても続けていくでしょうから、
はい、
本当に僕らの世代が80を超えないとビートルズは薄まっていかないかなっていう
まあやっぱりそれを引きずってるものも当然ね、
うん、そうでもねそれはいつか消えますよ。それはルイ・アムストロングだって本当に音楽的な過去の偉人としてしか今は出回ってないですし、
うん、
今でもそのジャズを聴く人はルイ・アムストロングがこういうことをやったんだっていうことはちゃんと分かるけれどもそれは一部のそういう人でしょ、
うん、
そういうものにやっぱりビートルズもうなっていかないと
逆になっていってほしい
そういうことですね。
そういうことですね、うん、なるほど。そしてこの本の中ではビートルズ以外にも例えばスマップだとかラブサイケデリコだとかまで、うん
はいはい
まあ、言及されてるわけなんですが、はい、その今のミュージックシーンというかポップカルチャーを見渡してこう思うことというのはどのあたりになりますか。
まあ、日本のシーンを見てて思うことは、うん、これはまあ日本が豊かになってきた音楽的にも豊かになってきた証拠なんですけども、
はい、
どうも日本だけで充足ができちゃってるっていう、つまりハングリーな、
うん、
違うものをハングリーに求めるというかね、
うん、
リスナーの側にねそういうところがまあ、最後ワールドミュージックなんていうのが流行った頃を最後にあまり異質なもの、
うん、
異質な音楽への欲求みたいなものがね、
うん、
なくなってきちゃったかなってそういうふうに思いますよね。逆にこの和のイメージ日本のイメージ、
うん、
それは今まで日本のイメージってかっこ悪いものとされていたからそれの反動で今、うん、とても美味しい日本の歌ができてきてるってのは当然かなとは思うんだけれども、
うん、
なんか僕たちの世代から見るとちょっと違和感があるかなって気がしますね、
うん、もっと他のものも食べなさいよと、
うん、そうそうそうい
う感じなんですかね、うん、
メジャーな J-POP の、うんシーンだけを見ての感想なので、うん、そうじゃないところではやはり我々とは全然我々の時代とは全然違うテクニックでいろいろ面白いことが、
うん、
テクノミュージックだとかなんだとかやれてますよね、
うん、
だからそういう意味で1万とか数千単位 の、うん、マーケットではものすごく面白いことがやられて、うん、僕はほとんどまだ勉強してないですけども、うん、そういうのも聞きたいですね。
あ、なるほど。音楽の持つ意味というのはあるいは役割というのは時代とともに変わってきているもんですかね、うん、
もちろんですね。その場合の時代っていうのはやはりテクノロジーが今日テクノロジーの話随分しましたけれども、
はい、
それがどんな音楽との接し方を可能にしたかっていうことで随分変わってきてますよね、うん、かつてだってレコードのない時代っていうのはお祭りに太鼓叩いて笛吹いて踊ると、
うん、
これが音楽ですよね、
うん
だから今だって実は原点は多分そこにあるとは思うんだけれども、うん、そこにいろんな音楽っていうのは金儲けになると、
うん、
一つ売れる曲を出すと石油を掘り当てたみたいな、うん、そういう発見が110年ぐらい前に、うん、あったわけですよね、
はい、
それからずっとこうやって大きな企業が牛耳るような形になってきてますけれども、うん、これから僕は結局は僕著作権って吸ったもんだした挙句に消えていくもんじゃないかなっていうふうに思いますね、
うんうん、
そうした時にやはり20世紀とは違った形での豊かな音楽文化っていう風なものが開けるような、うん、気がしているんですよ。
なるほど。みんなの共有物
である。みんなの共有物になってみんながそれを取り入れて自分の音楽を演奏すると、
うん、じゃあ、まあ、ある意味原点回帰の部分になってくると、
そんな気が希望的にはしています。
なるほど。 Let's get knowledge with fun. ビートルズの凄みの本質にも迫りたいんですけどこの本の中で、ええ、変幻自在というキーワードが一つありまして、
うん、
ビートルズは
変幻、はいはいはい、
個人的には改めて驚きなのは、うん、その活動期間実質 7,8 年ぐらいじゃないですか、
ビートルズグループとしてね、
はいはい、でその中でアイドルから始まって最後はもうオピニオンリーダーみたいな存在になっていくという、うんうん、まあそこが本当それぞれのフェーズで異なる顔を持つ、
うん
すごい存在なわけですけど、うん、なぜか逆に言うと集約するのが非常に難しいと思うんですが、
そうですね、
そんな中で特に優れていると思われる先生が作品というのはいくつか挙げていただいて結構なんですが、
そうですか、じゃあ今日この場で聞いてみたいなとかっていうふうに思う曲だったら、うんうんいくつかあって、うん、割と僕聞きたいビートルズの曲って、うん、その日によって違ったり、
じゃあ今日の気分としては
今日の気分としてはまずね、
うん、
彼らがデビューしてきた頃の、エネルギーを一番伝える歌として I saw her standing there という、これライブ用の
ですね、
はい、うん、Well my heart went zoom ってやつですね、
はい、
それとね、うん、これは、いつ5曲っていうとですね、ジョン・レノンっていうのが僕は、うん、演奏家としてあんまり大したことがないんじゃないかみたいに思われてる節も一部にはあると思うんですけれども、うんうんうん、僕はこのすごいこのリズムの男だと思うんですね。でジョンがいるから、うん、ビートルズのサウンドってあれだけ締まる、
うん、
このジョン のロックのアーティストとしての本髄が初期 の頃一番はっきり出てるんじゃないかなと思う曲にね、 You can do that っていう、
あまりメジャーではない
B面の曲なんですけどね、うん
はいはい、
このジョンのねボーカルと、はい、リズムギターがすごく好きです、
はあ、ミュージシャンジョン・レノン、
ミュージシャンジョン・レノン、
はい、なるほど。じゃあ今の気分はそういうところ、
はい、はい。それからあとはこのビートルズが、うん、ビートルズがこのワールドミュージックに乗り出していくっていう、うんうん、これがやっぱりラバーソウルで、
はい、
ありまして、古いヨーロッパの音階をインドの楽器でやった、これはノーウィージャンウッドっていう、
はい、
ノルウェーの森という、
訳されてますが、
訳されてる本で曲ですね、
はい、
それとね僕サージャン・ペパーズで、うん、このパーカッションがとても好きな、これはあと音のサウンドのね、このミキシングの仕方がとても好きな曲で、ポールが最初あれを撮ってますけど、リードを Getting Better
って
曲がありますね、
はい、
それからあとはそうですね、今日 のビートルズのいざないの、
うん、
しかもちょっとウィアードな変な、うん、世界へのいざなっていくっていうね、うん、歌詞もなんかめちゃくちゃな Come Together、
Come Together 全然わかんないんですよね、もう何度もこう訳そうと思っても 何を言ってんだって、
ジュージューアイボールって分かんないですやっぱり、ね、
分かんないんです、は
い、
はい、なるほど、まあじゃあとりあえず、まあ、今日現在の気分は
そういう感じです、
はい、そもそも先生とビートルズの出会いっていうのは、
もちろんね、イギリスでビートルメニアっていう変な現象が起きてるよって、この頃の若い人たちよく分かんないねってっていう、そういうニュースをテレビで見たのが多分ビートルズ。
それはいつ頃だったんですか？
多分63年の暮れ頃か、それとも、うん、ビートルズがアメリカに上陸した64年の、うん、2月とか、
じゃあ13歳14歳ぐらいの、
そうですね、自分が中学1年で、うん、それは乗り切れない、あとだから映画館で見たハードデイズナイトというのがやっぱり出会いといえば出会いなのかもしれないですね。
うん、じゃあまあ中学ぐらいの時に出会ってしまって、
うんうん、そう、はい、ただそれは、
はい、
いろいろ面白いものがある中の一つだったんです、うん、自分にとってはね、うん、だからもう少しそれがあと2つ3つ若いとまた違ったのかもしれないけど、
うん、
僕は なんかもう物心が半分ぐらいついてますので、うん、自分でいろんなものを選びたいわけですね、
うんうん、
それでビートルズを選んだ、
うん、
これはやはりラバーソウルリボルバーのビートルズを選んだんです、
う
ん、そういう66年になって、うん、全くこのストリングスだからエリナー・リグビーだとかさまざまな新しい今までロックだというふうに言われていたものとは全然違う客の音楽が出てきて、
うん、
じゃそういうものと自分を重ねて、結局本当にビートルズをアーティストとして尊敬して その彼らが切り開いていく生き方っていうものに自分も乗っていく。つまり、うん、ビートルズはこのビューティフルな、うん、ごく一部の人間で、俺もその一員にいつかなりたいなみたいな、うん、感じね。
なるほど、イエローサマリンにいつか自分も乗り組みたい
そうかなそんなこと書きましたね、
はいはい、何がそこまで夢中にさせるんですか先生を。
それはね、うん、やはり今聞くビートルズに夢中、当時夢中になったのではなくて、うん、ビートルズが当時持っていた意味ですね。それはビートルズに触発されて、あるいはビートルズをその象徴とするものに触発されて、ちょっと長ったらしい言い方ですけども、うん、若者たちが対抗文化っていうのはカウンターカルチャーっていうんですけども、うん、全くこの勝手気ままな生き方を選ぶんですね、うん、それと僕は針が触れちゃったんですよ。
あ、
つまりもう要するに学ランを着て、自転車こいで当時高校1年の時僕下駄だったですけどそういうのを履いて、はい、旧制高校みたいなところに行ってるわけですけれども、うんうん、心はもうヒッピーだと思ってた自分で
なるほど、まあ、いわゆるバンカラ、野蛮をハイカラと思うバンカラというの
バンカラヒッピーみたいなね、うん、それでまあ大して髪の毛も伸びなかったんだけど、それでもなんか先生から注意されたりすると気持ちよかったりして
なるほどなるほどなるほど、だいぶ見えてきました。そこにビートルズがが
っちり
ハマったわけですね、うん、これから先って先生を夢中にさせたビートルズのような存在というのは現れるんですかね、うん、
まあ今の若い人に向かって言うんでしたら、うん、ぜひ皆さんで押し上げてくださいと、いうふうに言いたいですよね、うん、つまりね、今だって当時世界はさまざまな旧来の制度の悪いところ、大人たちっていうふうなものが、うん、とっても否定的な存在として若者たちに映ってたわけですよ。で今だって大人たちは世界中で悪いことしてるんで決まってるわけですよ、うんうんうん、今度のこのイスラエル の, ね、問題を見たって、それからその北朝鮮とそれとのね、に対する各国の対応だとかなんだとかを見たって、うん、いろいろ純粋でない、正義に基づいてないことがいろいろ行われてるわけですよね、うん、そういうものに対するなんか時代を、より今よりいい世界に導いていこうっていう、うん、そういう和、人と人との、それがある生き方なり、うん、ある音楽なりを、シンボルにして盛り上がっていったら、そこに生まれるのは2000年代の、まあ、60年代のロックに対応するような2000年代の別の音楽なんだろうなという気がしますね、うんうんうんうん、
なるほど。それはまあ、じゃあ逆にその音楽でなくてももちろん
音楽でなくても、うん、いいとは思うけれども、うんうんうん、ただなんかやっぱりみんなが集まって音楽を共有するっていうのが、僕なんかの世代から見ると、うん、一つね、懐かしいっていうか、うん、麗しい姿として浮かんできてしまうのでどうしてもそう言ってしまうんですけど、
はい、なるほど。まあ、ですからその悪い大人がいる、そしてそれに歯向かうべき若者がいるという構図はある意味普遍的なもので、だからそこに60年代にはビートルズがあった、今2000年代にはじゃあどうするんだということを逆に期待したいと、
うん、そういうことです、
いうことなんですね。いやでもこういったお話を聞ける東大の学生さんとかも羨ましいですね。こんなお話してるんですか本当に。
ね、新しいことは常にやろうとしてます。手作りのことをやろうとしてます。それで僕にねとって一番 の, ビートルズの、インプリントっていうのか、要するに受けちゃった影響、抜けないものっていうのは何かっていうと、新しいテクノロジーを取り入れることで新しい社会的な動きを起こしていくことができるんじゃないかって、
うん、
それでね、私多分東大でやってきたことの中で一番意味があったんじゃないかなと思うのは、実はねこういうことを話すことよりも英語の先生としてなんですよ。英語を例えば文学中心の講読みたいなものから、よりそのテクノロジーを介して全員その1学年共通の教材を作って、それを最初はこの VHS のビデオを使って始めて、そのうちその音声をネット配信するとか、うん、そういうようなことを楽しんでできたっていうのは、うん、やはり 60年代にそういうテクノロジーを通じた新しい素晴らしい体験っていう風なものを、うん、自分の中に入ってきちゃったからだなというふうに思うんですけどね、
うん、
教師ってのは割と自分で授業を組み立てて、うん、何でもあの学生に話すことができるってすごい恵まれた立場に、うん、いると思うんですよね、うん、そこで実験的なこと革新的なことってのはやりやすいんですよ、うん、誰もねそれに対して止めようってする人はいないわけですから学生以外はね、うん、そこは今の仕事を楽しめてる、
なるほど、
とこですね、
はい。まあ、でもねいわゆるそのビートルズの話ってのは今までのいわゆるお勉強ということではイメージしにくかったような部分でもあると思うんですけど、うん、こういったものが一般教養としてその教材になりうる、うん、学ぶことの意味重要性というのはどうなんですかね。
この本を書いてみてこれはとても重要なことがビートルズっていうことを見ただけでも、
うん、
やっぱりこういう時代をのコアになるような現象ですよね。ポピュラーな現象ですよね。それはなかなか難しいんだけど、
うん、
見ていくとさまざまな学科、この歴史だとかあとはこの例えばポピュラー音楽の音楽そのものに対しても、うん、あるしさまざまな学問を混ぜ合わせて考えていかないとよく理解できないようなとても豊かな教養の授業としてふさわしいものができてくるんじゃないかな。今までその学者っていうのはどうしても自分の狭い世界に、うん、閉じこもりガチだったんだけども、こういうビートルズみたいなテーマを与えられることによっていろんな分野の人がいい意味でお互いの殻を破っていく、
うん、
そういう学問的に実りのあるね言葉で実はねこれ宣伝になっちゃいますけども今度ポピュラー音楽学会っていうのがありまして、
はい、
学者の集まりですよ。ポピュラー音楽研究
学会
で、はい、それ今度駒場で私が実行委員長なんですけど、
はい、
それのシンポジウムを、うん今回はビートルズってことにしたんです、
う
ん、それで、うん、いろんな分野の、うん、人にビートルズについて、うん、語ってもらってフロアとのディスカッションをしようって。
ははじゃあこれからさらに広がりが出てきそうですね。これはね、
そうですね、
はい、楽しみにしてます、はい、さあ先生が興味を取ってらっしゃる東京大学大学院総合文化研究科のホームページアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますのでぜひチェックしてください。さあ最後になりますが番組恒例の質問です。これまでで一番思い出に残る先生というのはどういった方でした？
中学の時に一人、大学の時に一人いました、
はい、
どちらもね目がね、うん、キラキラしてるんですよ、うん、中学の時に会った先生の話しますね、はい、美術の先生でねもう退官直前だったんですよ、
うん、
白髪で、うん、その当時誰もしてなかったんだけどやや長髪でボヘミアン的なタイプの美術の先生でね、
はい、
その方が、まあ、いろいろ家族も不幸だったりしたんですけれども結局その後も長く付き合うことができましたね、
うん、
今その方はなかなか お墓参りする人もいないので僕は時々お墓参りに行くんですけどもね、うん、何を教えてもらったかってやっぱり先生ってなかなか教育委員会の何だとかってなかなか独創的なことがやりにくい人種じゃないですか。その中で全く吹っ切れて自分の信念に基づいて大切だと思うことを言うと、
うん、
いうスタイルでしたね。ちょっと外れて、うん、世の中の軸を外すとこういういい生き方ができるんだって、
うん、
それは僕は学んでない気がします。
なるほど。まさにこう自らを良しとするというのが自由であるというような、うん、そういう生き方なんですかね、大学の時の先生。
大学の時の先生はねこれはまあ有名な方で芸大の小泉文夫さんという人なんですけども、
はい、
彼は本当に興味の塊で、
うん、
世界中行っていろんなところの楽器買ってきたり全部その音を吹き込んできたりその人の CD が今70何巻ぐらいの出てるんですけどね。それ僕も民族音楽よく聞いてますけれども、はい、文部省の音楽教育っていうものにこれじゃダメだということでちゃんと運動も起こしてますね。おたまじゃくし無用論っていう本もその後も長く読み継がれたりなんだりしたって、やっぱりなんか独立独歩で世間を騒がしてことを起こすそういう先生、これは僕はもうこれからも目指し続けたいと思う。まだ自分としてはあんまり結果出してないです
じゃあ今後もぜひそれを目指しながら、はい歩み続けて 行かれることを期待しております、はい、ラジオ版学問のおすすめ、本日は東京大学大学院総合文化研究科教授の佐藤義明先生に、みすゞ書房から出版されているビートルズとは何だったのかを踏まえてのお話を伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。さよなら。
ラジオ版学問のおすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京大学教授の佐藤義明先生をお迎えしての後編をお送りしました。いやー、お話を伺いした佐藤先生、まさに独立独歩、それが生き方だということ、そしてそれを教えてくれたのがロックでありビートルズである、共鳴するもの多々ございました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。